皆さんこんにちは。それでは今司会の方からご紹介いただいた通り、今日は私は神の言葉と題して聖書からお話をさせていただきたいと思います。今日は最初にヨハネの福音書の1章1節からの御言葉をお読みして、ここに書かれていることについてご一緒に見ていきたいと思います。新約聖書のヨハネの福音書1章の1節、17年度版で175ページ、ヨハネの福音書の1章の1節をからお読みいたします。1章の1節から最初に5節までお読みしたいと思います。ヨハネの福音書1章の1節から、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。この方には命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。今お読みした聖書に書かれてあることの意味を読んですぐに理解することはおそらくできないと思います。それは書かれている言葉それぞれの日本語の意味は知っていても、しかも使われている言葉は簡単なものばかりですけれども、いわゆる常識によってだけではわからないことが書かれているからと言えるでしょう。とりわけ、一節に書かれている言葉は神であったというところはどういうことと疑問を持たれた方も多いのではないかと思います。一般的に私たちが知っている言葉の意味は、書いたり話したりする言語のことで、それが神であったと言われてもピンとこないのは当然のことだと思います。今お読みした5節までのところに、この方という言葉が何度も出てまいります。この後の節にもこの方という言葉が繰り返し出てきますが、ここで17節をお読みしたいと思います。この後に書かれている17節、少し中のところは飛ばしておりますけれども、17節を先にお読みします。律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。ここまで読み進めると、このお方とはイエス・キリストのこと、そして先ほど意味がわからないといった言葉という語も、文脈からイエス・キリストというお方のことだということまでは分かります。ではなぜ最初から一節の言葉というところをイエス・キリストと訳さないのかと思われたでしょうか。その方が分かりやすいではないかと。新約聖書の中でもこのヨハネの福音書の一章の一節はよく知られている御言葉なので、お聞きになったことがある方もいらっしゃると思いますが、それは言語の翻訳に関わることでもあります。この新約聖書はもともとギリシャ語で書かれたもので、日本語で言葉と訳されている箇所はギリシャ語のロゴスという言葉だそうです。多くの日本語の聖書ではこのロゴスという言葉の翻訳として言葉という単語が選ばれたわけですが、先ほどお話しした通り、一般的な言葉という単語の意味だけでは理解しえない、また表現しえない意味が含まれていると言えます。なぜこの書を書いたヨハネという人がこのロゴスという言葉を用いたのか、それはこの書が書かれた目的に関わることであるとある人が解説してくれていました。その目的とは、この書のヨハネ20章の31節に書かれています。ここもお読みしたいと思います。229ページ、20章の31節にこの書の書かれた目的が書かれてあります。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。イエスというお方がどなたであるか、どういうお方であるかを知って、このお方を信じ命を得るためであると書かれています。 このヨハネの福音書が書かれたと考えられているエペソという地は、当時ギリシャ文化、ヘレニズム文化とユダヤの文化とが交流するような場所だったそうです。日本語で言葉と訳すロゴスという言葉は複雑な概念を表す言葉で、先ほどの一章一節を言語に沿って一言で表すとすれば、直訳では分かりづらかったとしても言葉という単語を使うしかなかったのだというふうに思います。しかし新約聖書にユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を要求しますとパウロという人が書いていますが、当時ロゴスという言葉はギリシャ人にもユダヤ人にもいろいろな形で広まっていた流行語、馴染みのある言葉、概念だったそうです。例えばギリシャ哲学ではロゴスとは神が物理世界を創造した媒体であり、創造物とやり取りする媒体を表す言葉。ギリシャ思想ではロゴスとは全てを超越している神と被造物との架け橋とみなされているそうです。少し難しい言い回しでしたけれども、こういう難しい概念を含む言葉がロゴスという言葉だそうです。また旧約聖書を知るユダヤ人にとっては、そこに書かれていることはこのこと、このお方のことだったのかと気づいたことでしょう。その御言葉の一部をお読みしたいと思います。これは詩編の、旧約聖書の詩編の33編の6節を最初にお読みいたします。963ページ、詩編の33編の6節にこう書かれてあります。主の言葉によって天は作られた。天の万象もすべて御口の息吹によって。何箇所かありますが、もう一箇所、詩編の107編の20節にこう書かれてあります。詩編の107編の20節、主は御言葉を送って彼らを癒し、滅びの穴から彼らを助け出された。ヨハネはこの福音書の書き出しでロゴス、言葉という語によってイエスというお方を紹介し、その後に具体的にこのお方のお言葉や行動を書き記しています。そしてその目的についても先ほどお読みしました。最初にこの福音書の1章の17節までを読めば、ここに書かれている言葉という語は文脈からイエスというお方のことだとわかると申しました。それでは言葉という語が使われている箇所をイエス・キリストと置き換えてもう一度読んでみたいと思います。先ほどの1章1節とそれから14節も読みしますが、そこを言葉という言葉を置き換えてお読みいたします。はじめにイエス・キリストがあった。イエス・キリストは神と共にあった。イエス・キリストは神であった。14節、イエス・キリストは人となって私たちの間に住まわれた。ここで旧約聖書創世記の1章の1節からを少し見てみたいと思います。旧約聖書の一番最初の書の一番最初の箇所、1章の1節からしばらくをお読みいたします。1章の1節、はじめに神が天と地を創造された。地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。神は仰せられた。光あれ。すると光があった。この後に神は仰せられたという言葉に続けて天と地の創造について書かれています。この後に書かれている1章26節を読みいたします。神は仰せられた。さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自分の形として創造された。 神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。そしてこの一章の最後のところ、一章の31節もお読みします。こう書かれています。神はご自分が作ったすべてのものを、すべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があり、朝があった第6日。ヨハネが福音書の最初に、初めに言葉があったと書いたのは、創世記一章の一節、今お読みしたところと呼応して、明らかにそのことを意識して書いたことでしょう。今日最初に、このヨハネの福音書一章一節から、5節までの御言葉をお読みしましたが、12節と18節もここでお読みしたいと思います。ヨハネの福音書の1章の12節、もう一度戻っていただいて、新約聖書の175ページ、ヨハネの福音書の1章の12節。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。18節。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのである。ヨハネはこの福音書の冒頭1章の18節までの短い簡潔な文章で、私たちが知るべきことについて書いていると言えるでしょう。先ほど用いられているロゴスという言葉についても、人間の思索によってたどり着いた思想や哲学との関係をお話ししました。私たちはこうした福音メッセージを通して、ヨハネの福音書が、そして聖書が書かれた目的についてお話をしてまいりました。それは先ほどお読みした20章31節にある通り、イエスが神の子、キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。一言で言えば、救い主イエス・キリストを信じて救われてほしい、それが神様の御心だから、神様が望まれていることだからです。最初にヨハネの福音書の御言葉、言葉は神であったという、一見分かりづらい、教えられなければ、解き明かされなければ分からないことについてお話をしてまいりました。このようなことを聖書は、特に新約聖書には別の御言葉を通して教えていること、掲示されていることがたくさんあります。そのうちの一つをここでお読みします。それはコロサイ人への手紙の1章の15節。402ページ、コロサイ人の手紙の1章の15節を読みしたいと思います。巫女は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。なぜなら、天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ、主権であれ、支配であれ、権威であれ、巫女にあって作られたからです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られました。巫女は万物に先立って存在し、万物は巫女にあって成り立っています。こうして御言葉をお伝えし、その意味を説明されたとしても、そうだったんですか、分かりました、私はそのことを信じますとすぐにおっしゃる方はおそらくいないでしょう。それは、人間の持つ罪が関係しているということも、これまで福音についてお伝えするときにお話をしてまいりました。今日この罪とその罪が許される道が備えられていること、それがイエス・キリストを信じて命を得ることだということについてはお話をしませんでした。なぜ私たちに救い主が必要なのか、永遠の命を得させたいと神様がなぜ願っていらっしゃるのか、そのことについてこの御言葉をお伝えしたいと思います。第二コリントの3章の18節、359ページ、第二コリントの3章の18節をお読みします。私たちは皆、覆いを取り除かれた顔に、 鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。この驚くべき神様からの約束、啓示はただ伝えられただけでは何のことかわからないでしょう。イエス・キリスト、主、このお方と同じ姿に変えられていく。このことを C.S. ルイスという人は、キリスト教の聖髄という著書の中でこう言っています。それは、あなたは新しい小さなキリスト、つまり小さいけれども神と同質の生命を持った存在、神の力と喜びと知識と永遠性とを持った存在に変えてくれるのです。先ほど創世記の1章の26節と27節で、人がどのようなものとして神様がお作りになったかをお読みしました。神である方、御子なる神が人となり、十字架にかけられて死に、墓に葬られて後3日目によみがえられた救い主、イエス・キリストであること、これを信じれば救われること、永遠の命を持つ者、それは小さいキリストとして生まれ変わらされ、神の子とされること。これが神様がお望みになっていることだというのです。そのためにこそ、神は人を作り、最初の人、アダムの失敗にもかかわらず、もう一度ご創造の目的を果たすために働いてくださっていらっしゃいます。神様がもともと私たちをどのようなものにしようと意図されたのか、そのことを知ることが必要であると C.S. ルイスは言っています。最後にこの著書の中で書かれていたことで、あ、イエス様はそういうお方だったんだなということを改めて感じたことをお話しして終わりにしたいと思います。神はあなたを本当に小さなキリストに変えるために、キリストがあなたのそばに立っておられるのである。母親は赤ちゃんが自分の言うことを本当に理解するようになるずっと前から、赤ちゃんに言葉がわかるように話しかけることによって話し方を教えているのである。この著書のこの部分を読んだときに、私は家内が幼かった娘のことで話してくれたことを思い出し、イエス様のことをより近しく親しく思いました。それはある日、まだおむつをしている時期の娘に対して、家内が〇〇ちゃん、おむつを持ってきてちょうだいと話していることはわからないだろうけれども、語りかけたそうです。そうすると娘は部屋の隅に置かれているおむつのところまで歩いて行って、大きなおむつの包みを抱えて戻ってきたというんです。ずっと成長を願い、話しかけ、コミュニケーションが取れるようにと話し続けてきた、ある日突然それが実現する。それと同じように、主は、イエス様はずっと私たちの心に語りかけ、さまざまなことを通して傍らにいて働き続けてくださっていらっしゃいます。このお方、このイエス・キリスト、救い主を信じて神の子とされることを強くお勧めして、メッセージを終わります。ありがとうございました。